僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第43回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただいております、ダンと申します。よろしくお願いいたします、というところですね。はい、いやまあ今日はねちょっとまあ遅い時間になりましたけれどもね、あのなんとか今週の日曜日に間に合わせたいというところでもう日曜日に入っちゃいましたが、まあね、あのなんとか収録していければと思うとる次第でね。でそれでもまああのリアルタイムにネトラジでこの放送を今聞かれている方、まあいつものことではございますがタイトル等をご覧になってですね、おやおや、まあまあ今日はまたちょっといつもと違う雰囲気なんじゃないかというふうに思われている方が多いんではないかと思うわけなんですけれども、そうですね、まあ知る人ぞ知るといいますか、最近ポッドキャストで私のことを知った方なんかっていうのはね、あんまりね私のこういう一面を知らないんじゃないかというふうに思われる部分もあるんですけれども、私なんとアンダンテイレイレイという芸名を持っておりましてですね、それが何かっていうと、まあ、落語をするときにそういった名前をね使わさせていただいているというところなんですよ。うん。で、今回のテーマというか今回のタイトルはですね、アンダンテイ一門会と題しまして、この方をゲストに呼んで、落語の話を楽しくやっていければというふうに思っております。どうぞこの方です。
はい、こんばんは、アジャラカと申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さっきからなぜかクスクスクスクスクス笑って何かあったんですか。面白いこと。
いやいやいやいや、あの楽しく聞かせていただいております。あれ、もしもし、
すいません、ちょっと抜けてました今。
あ、はいはい。
すいません、もうちょっと今日はひどいな。ちょっと
いいじゃないですか、そういう今日は。1,2 本抜けてる感じでやってください。1,2
本抜けてる感じで、うん、そうですね、あの皆さんね、あのいつものねこの気がつけば両生類とはかなり今日は違う形のね雰囲気で、うん、まあ、あの楽しければ何でもいいじゃないかっていうところがね、
あ、もう本当についでですね、うん、ついでに聞いてもらえればいいかな。
おまけ放送だと思ってください。一応ナンバリングされてはいますけれども、はい、
ナンバリングタイトルになってますけどね。僕もあんまりなんか、うん、ダンさんのナンバリングタイトルに参加してる意識はあんまりない
ないと。はい、私も実はないですね、そこ
で。そうですね、もうお互いにないでしょうね、
ないですね、
これね、
今回に関しては、うん、
はい。
はい、じゃ あ、まあ、そのままあのもう落語トークの方に移りたいと思うんですけど、
はい、わかりました。
あの、まあ、一応ね、今回ね、はい、まあ、これとこれについて話しましょうかっていうところは二人の中であるんですけど、
うんうん、
まあ、それももはやもう別に合ってないようなものだとはい、はい、いうふうに考えて、
あ、いいですよ、
もう、はい、いただければと思います。
ぜひぜひ。
はい、いやで、それでそのなんていうのかな、私がじゃあその落語をね、
はい、
ちょうど、
うん、
あ、でもちょうどってほどでもないな、私自身が1年ちょっと前ぐらいに落語っていうものを本当に触れ始めた経緯があって、
はい、
で前回もうこれ実際気がつけば両生類のポッドキャストでも配信されてるんですけど、
はい、
それこそダクダクと赤い部屋っていうね、
はいはいはい、
お話をその
、ね、
はい、アンダンテレイレイっていう形でやらさせていただいて、あれもう1年以上前の話なんですよ。
あ、もうそんなに経ちます
か。そうなんですよ。なんかね、ちょっとね、あれ、うん、って思って最近よく考えてみたら、
あれそんなに前の話だったかな。
去年の3月とかだったんです、確か。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ。
はいはいはい。
で、最後、ちょっと前に、1、2ヶ月ぐらい前に、落語をやりたくてやりたくてしょうがなくてうずうずしてたのを、なんとか解消するためにですね、
はい、
このポッドキャストで、その過去のね、はい、ダクダクと赤い部屋をね、こう配信してるんですよ、今も。それで、お前らこれ聞けみたいな感じでやってるんですけど、まあ、全く反応はないっていうね。まあまあまあまあ、まあいいですよ、いいですよ、まあ、そこは。うん、いいですよ、自己満足ですから、それはね。
はいはいはい、
うん、まあ、でも、あれからもう1年以上経ったっていうところなんですけど、あの時はね、もうやっぱり、そのアジャラカさんにお世話になったというか、まあ、だってその、はい、ダクダクはまだしもその赤い部屋っていう演目を決めたのはアジャラカさんの一声ですから、
ああ、そうでしたっけね。
そうそうそう、アジャラカさんの紹介で、ま、柳家京太郎の、
そうそうそう、
CD があって、それの赤い部屋っていうのがあって、面白いよっていう話を聞いて、なるほどなと思って、こう聞いてみて、ね、あ、これやりたいと思ってやったんですよね。
う
ん、
はいはい、そうですね、うん。なんだ、赤い部屋っていうのは、江戸川乱歩の話ですね。
はい、うん、
江戸川乱歩の、その赤い部屋っていう短編を、うん、まあ、落語風に解釈した、うんうんうん、柳家京太郎の話。
そうですね。
うん、これがなかなか面白くてね、っていうことで。
なかなか面白いですね。もう本当聞いた時に、うん、正直原作の雰囲気よりも、うん、こっちの方が、その、落語版、赤い部屋の方が、なんか、
はいはい、
なんて、ちょっとした凄みというか、こう、怪しい感じは、やっぱり、話し家っていうのがね、すごく、はい、やっぱ表はもうね、その、なんだ、実際やってる最中とかっていうのは、もちろんニコニコしてますし、
はい、
ね、芸人ですから、
うん
うん、そのやっぱり裏の部分が垣間見えるというか、まあ、実際はあんなんじゃないんでしょうけれども、
そうですね。あの時多分ね、
やらしい感じがね、すごいんですよ。
赤い部屋に出てくる話家が、その座敷でかけてたの、多分、あくび指南とかですからね。
そうそう、あくび指南。すごい、私が実際やったのは違うんですけど。
あ、そうでしたっけ、あの時って。
あれが、ダクダク流れの赤い部屋。
はいはいはい、そうだそうだそうだそうだ。
一番最初、赤い部屋から入って、
うん、
その、まあ、だから実際は赤い部屋の中のダクダクなんですね、だからね。
ああ、そっか、うまくつなげたなとか思ったんだよな、その時。
単純に両方やりたいっていうところで、京太郎師匠はあくび指南の最後の部分ね。
そうですね。
やってたんですけれども、うん、あれ、実際ね、はい、京太郎、あれ、なんてったっけ、京太郎、アナザーワールド、
アナザーサイ
ト、ねうんうん、っていう CD のボリューム1だったかな。あれに収録されてるんですけど、実際講座にかけてるのがそのまま収録されてるんですが、観客も、もう、ちょっと、なんていうのかな、どうしていいか分かんない感じなんですよね。
そうですね。
いきなりあくび指南始まったかと思ったら終わって、なんかもう終わったっぽかったからみんなもう拍手しだすんですよ。
そうです。
ああ、終わった終わったみたいな感じで、なんだこりゃって言うんで笑い始めたら、もう実際赤い部屋のその話が始まっていたと。
そうです
。いうような入り方で、ちょっと困惑してしまうんですけど、まあ、やっぱそれにプラスして僕の場合はダクダク丸々一本やりますから、
うん、
丸々一本やっていきなり赤い部屋始まるとちょっとわけわかんないんで、赤い部屋を最初に始めて、今からじゃあその旦那衆の前で話し家がやりますっていう話で、ダクダクをやり始めたんですよ。
そうでしたっけね。なんかまた改めて聞き直さないといかんですね。うん、1年経ってるとは思いませんでしたよ、でも。
いや、そうなんですよね。つい最近のことで。
うん、そう。
ねえ。
なんかそんなに経ってたんだっていう感じですね。
本当本当に。
うん。
うん、
まあ、どれだけ僕が、なんか、ネットラジ界隈から、なんか、一時期、なんか距離を置いちゃってたかみたいなね。
いやいやいやいやいや、僕もね、本当は月1ぐらいで、一演目やれりゃいいなって思ってたんですけど、はい、何のことないね、もう1年以上経っちゃってるんで、前のやつから。
そっか、そんなにブランクがあるとは思ってなかったですよ。
うん、いやー、でも、次、まあもう話しちゃいますけど、ちょっと近いうちにね、はい、いつとは限らないですが、ちょっと近いうちにまた、うん、やろうと思ってるんですがね。
あ、はいはい。
うん、それが、やっぱりちょっと、まあ不安なんですよね、とにかく。まあ当時も、だってゼロから1みたいなもんですからね、あの当時もね。
相当その前に、あれその前に明けガラス。
明けガラス、そう。一番最初は明けガラスやったんですよ。
うんうんうん、
で、明けガラスやった後に、実は、俺もうラジオやめようと思って、全部データを消したんですよ。ラジオ関係のデータを。
そうだったんですね。
まあ、それで、明けガラスの音源がもうないんですよね、このように。私の明けガラスの音源が。
あららら。
はい。
あ、そうだ
った。だからね、今はあれが聞きたい。私がやった明けガラスがどんなひどかったかっていうの
は。いやいやいや、楽しかったよ、あれ、本当に。本当に。楽しかったんだけどな
ぁ。うん。まあ、聞いてる人は、明けガラスってなんじゃやと。ね。
はいはい。
うん、思われるかもわかんないですけど、明けガラスっていうのは、まあ、その演目の中の一つで、私が初めて、やった演目なんですけど、
はい、
あれはだから結構、まあ、なんていうか、なんていうんですかね、あれは。どういうジャンルなんですか？
あれは、車物ですね。 何て言ったらいいんだろう、現代版、吉原ソープランドガイドみたいな感じで
いいと思う。そういう感じですかね。
あ、なんか下水言い方すればそういうこと
ですね。まあ、ちょっとね、そう、ちょっとまあ下水感じなんですよね。うん、でもよくよく考えたら、まあ次やろうとしているものも含めてですね、やっぱりどうしても私がやろうとすると、あんまりこう、まあダクダクはあれなんですけど、こう、本当落語らしい落語っていう感じじゃなくなってくるんですよね。どうしても私がやろうとすると。だけど、うん、明けガラスは本当に素直に、新潮師匠のやつをそのまま、やったっていう感じなので、
うん、
ある意味ではあれが一番落語らしかったかなと。
ああ、でもそうですね。多分、本当に最初に、ダンさんが落語をやりたいと思って、初めてかけた話だから、うん、一番落語っぽい感じだったのかもしれないですね。
うん、で、二つ目から落語っぽくないってどういうことだよっていう感じなんですけど。
いや、でもそれが、それでいいって言ったら変だけれど、
はいはいはい、
もう、僕は、ダンさんは落語っぽくなくていいんじゃないかなって思うから。
まあ本当にね、それ聞いたらすごく肩の荷が降りるっていう話なんですけど。
いや、そもそも本当に肩の荷なんてないんですよ。
まあないからね。お前何プレッシャー感じてんだっていう。そういう意味じゃない。何背負ってんだっていう感じでしょ。
そう。
すからかんじゃねえかっていう感じ。
いや、もう背負わずにやりたいことやって。てこそのなんかね、ダンさん気が僕はしてるから。
いやー、でも、なんていうか、まあ、聞いてる人も今、実際、ポッドキャストとかね、ブログとか、ネットラジでさえもその聞いてる人で、落語を聞かれてる人っていうのはほとんどいないと思うんですよね。
ああ、もう僕も一人しか知らないっすね。ダンさん以外で。
ああ、その実際落語っていうものをちょっと趣味で聞いてるよっていう人とかっていうのは、
ね。そうですね。まあ、一人二人ぐらいですかね。
ですよね。まあ、だから、皆さんの中でやっぱり落語っていうとどういうイメージなのかっていうのが、まあ、とつきにくい感じがあるのかもわかんないですけど、うん、実際やっぱりよくよく知ってみると、まあ、私もよく知るっていうほど聞いてはないですけど、本当何でもありの世界なんですよね、あれね。
まあ、そうだと思いますね。
本当にもう最近の落語って聞いてても、まあ、新作だったり、改作だったりっていろいろありますけど、
はい、
もうなんかもう、ね、本当自由じゃないですか。
うん。
ね、もちろん古典っていうものもありますけど、その、なんていうか、古典っていう言葉自体も別に古典本当にやってた、実際、リアルタイムでやってた師匠たちっていうのは古典落語だと思ってやってないでしょ、あれ。
まあ、ね、古典も、はじめは新作でゲスみたいな、そういう言葉もあるぐらいだから、古典だ新作だっていう、そのなんか、その辺の新鮮引きって、そりゃ、なんか評論家さんの中ではあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ落語っていうものに変わりはねえかなって僕は思うんですよね。
そうなんですよ。なかなかちょっと定義がつけられない部分ではあって、まあ、結局楽しんだら勝ちじゃんみたいな話なんですよね。
そうですね。だから本当なんだろう、うん、生で落語聞きに行くと、ね、なんか町内の野良猫の縄張り争いの話聞かされたりとかもするわけですよ。本当にこれがめちゃくちゃ面白いんですけど、だからそういうもんなんですよね。
なるほどね。うんうんうん、でまたそのちょっとやっぱり今の時代とは逆行してるというか、同じ話をやっぱり別の話し方がやっていいと、でしかも改編していいと、
う
ん、まあいろいろちょっと暗黙のルールとかはあるんでしょうけれども、宗派とかね。
ああ、まあ、
で、まあでも、基本的には何か著作権があるとか、そういう世界じゃないじゃないですか。
ないですね。だから、ね、教わった人が、これじゃあみんなの前で話していいよって言ったら、それでもう OK だから。
うん、OK っていう感じですからね。
うん、そのプロの世界はね。うん、だから、それ以外に著作権であるとか、そういったものは一切ない。
ない
世界。
ね。うん。だから、まあ、最近、そのオリジナルっていうか、新作に関してはどうなのかちょっとよくわからないですけど、
うん、
まあ、それこそ古典と呼ばれるようなね、ものに関しては、まあ、誰がどんな形で、どこでやろうと、知ったこっちゃねえっていうか、管理しようもねえっていう話なんですよね。
うん。いや、結構新作の人も、どんどんやっていいですみたいな人も。
あ、そうなんですね。
いるっていうか、そういう話をしているのも聞いたことあるから。そう、まあ、やっぱりその辺が、まあ、よく言えばオープンで、悪く言えば適当なんだろうなっていう、うん、そういう世界だと思う。
まあそうですね。うん、まあ言っちゃえば、その、やっぱり落語っていうもののその最初の部分ってどうなんだろうって考えたときに、その、うん、あれなんですよね。その人のをやるっていう環境が最初はやっぱないわけですよね。みんなそれぞれ自分で話考えたりとか、もしくはこう、うん、やっぱり、 後でもちょっと話しますけど、はい、その落語の話がパロディ化されて、まあね、アニメ化されてたりだとか、まあ、いろんなこう、最近のね、話にこう、ちょっと転換されている。これの元をたどると、実は落語のこの話なんですよ、みたいなものがあるけど、実は落語自体がパロディなんですよね、いろんなものの。
まあ、そうでしょうね。
ね、大きな筋から言えば、その、やっぱ歌舞伎系の話を、大衆の人たちが、こう、安いお金で、話の内容をやっぱり知りたいっていう時に、その落語の一節がやっぱりこうね、歌舞伎の一節をそのまま使ってたりだとか、こっからここまで、歌舞伎のこっからここまでやりますよっていうような話だったりとかね。
まあそういうのもありますもんね、うん、中には。
うん。やっぱりそういう意味では、落語自体が二次創作みたいなもんなんで、まあだからそれこそやっぱり著作権とかっていう概念じゃないなとかっていう感じはするんですけどね。
まあ確かにね、そういうことは言える筋合いじゃないのかもしれないけど、いやでも逆にこう落語がね、うん、ルーツになってる歌舞伎だってないわけじゃないから。
逆にね。
そうそう、逆にね。
そうなんですよね。うん、それはやっぱりなんていうか、どっちかっていうと歌舞伎の方が格上で落語の方が格下みたいなイメージはありますけど、当時から相当落語家とその、まあ、話し家とその歌舞伎俳優っていうのは相当仲良かったみたいですからね。
あ、やっぱそうなんですね。う
ん、なんかちょこっと調べてみたら、うん、その本当最初の、一番最初の落語って話し家として名乗った人っていうのは、はい、まあ、いわゆる、お大名のところに行っていろんな面白い話しちゃうよっていうのがその始まりだったみたいなんですけど、その人とやっぱり歌舞伎俳優がすごい仲良くって。
やっぱそうなんです
ね。うん。その、まあ、いわゆるその、お互いに指導し合ってたみたいな感じだったらしいですね。はいはいはい、だからすごく、そういう意味ではちょっと今とは違う感覚
なんですよね。今ね、どうなんでしょうね。その歌舞伎界と、なんだ、落語界の、関係って。
どうなんでしょうね。どういう。まあ、全くつながりがないってことはないんでしょうけど。
まあ、そうですね。
同じ芸能界として、日本の芸能として。うん、まあ、でもちょっとやっぱり、まあ、そういう、なんか、つながりでは、濃いつながりではなさそうな感じはしますけどね。う
ん、なんか、歌舞伎に憧れてる落語家さんみたいな結構いるっていうか。まあ、それがね、なんていうの、鹿芝居っていうのがあって。
ほうほう。
鹿芝居って、どういう意味かというと、話し家がやる芝居だから鹿芝居って言うんだけど。
歯を抜かしてんのね。
そうそうそうそう。で、それってなんだ、いわゆる歌舞伎の演目とかを落語家がやるんですよ。
へ
ー。今でも多分ね、やってる人いるんですけど。で、そういうのをなんか、こう、一生懸命その、なんか研究したりしている人もいれば、
うんうん、
そういうのがしゃらくさいという落語家もいるっていう、なんか。
なるほど。
そう、それが面白いんですけどね、なんか、あんなこと誰々さんやってるけどさ、みたいなことをこう、寄せとかで言っちゃったりしてるのも面白い。
今ね、アジャラカさんがおっしゃったみたいに、なんていうか、うん、基本フリーなんだけど、やっぱり人それぞれのこだわりがあって、で、それぞれの中で許せる範囲と許せない範囲と、なんか、それぞれが持っちゃってるんですよね。
そうですね。
だから、俺はあいつのこと許せねえとか、俺はこういう落語をやるやつはちょっとダメなんだっていう世界が混在してるから、そういう意味ですごくフリーなんですよね、全体的に見てね。
特に基準とか、なんか決まり事っていうのは何もないですからね。
やっぱ僕もびっくりしたのは、やっぱり、ある人の、なんだ、を師匠として、指示するわけじゃないですか。だけど、実際、いろんな師匠のところに行って教わることができるんですよね。
そうそうそうそう。
そう、出稽古つって、うん、他のところのお師匠さんのところに、この話はこのお師匠さんに、この話はこのお師匠さんにっていう感じでも、個別で指導してもらうことができるわけなんですよ。
そうですね、
なんかすごいなぁって思いますよね。
だって、今のね、東大の柳家小三治なんか、その、はいはいはい、師匠である小さんから、稽古するぞって言われたら、絶対剣道の方の稽古だったって言ってました。だから、話を教えてもらった記憶がないって、稽古やるぞ、稽古やるぞって言ったら、もう必ずもう小さんは竹刀を持ってたっていうふうに言ってたから。
ね、だからその師弟関係っていうのも、なんか本当と独特でしたよね。
独特ですよね。
でしたよねって、俺が今他の師弟関係を知ってるのかっていうと知らないし。
でも、なんだろう、いわゆる昭和の名人、炎章みたいな人は、はいはいはい、あの人はもう出稽古には行くなっていう人だったんですよ。
まあ、炎章はどっちかっていうと自分のコピーを作るタイプでしたからね。
そうですね。うん、
本当にスタンダードな落語っていうものを大事にしてた 人ですね。
そうですね。それのせいで本当に身を滅ぼして自殺しちゃった噺家さんとかもいるんですけどね。
まあそうでしょうね。
うん。だからもう癖が、変な癖がつくから、絶対に他のところには行くな、みたいなことを炎症は言ってたらしい。
でもやっぱりそれを言っても、なるほどって思うような人だからすごいですよね。
まあそうですね。でもなんか、みんなこっそり出稽古行ってたみたいですけど。で、炎上が言ってました、
うん。なるほど。でも多分炎症師匠もそれを、まあ見て見ぬふりしてたんでしょうね、多分ね。
しょうがないね、みたいな感じだったんでしょうね。
まあちょっとね、レスいただいておりますんで紹介していきたいんですけど。はい。2番7さんありがとうございます。こっち系ということで、そうです、こっちです。はい。スレッド、アンダンテ一問会第43回ゲストアジャラカという形でやっておりますので、そちらの方に皆さん書き込んでいただければありがたいです。3番7さん、2つ目からいきなり飛び道具が過ぎたような気もしたわらということで、要するに2回目からダクダクとその、赤い部屋というところですね。ダクダク自体もね、あんまりメジャーな話じゃないんですよね。
あんまり聞かないんですよね。うん、やってると本当に僕、しのすけ師匠のぐらいしか、聞いたことがないぐらいの。
上方、いわゆる関西の方の落語では、かき割りぬすっとっていうね、
演目
になってるんです。ちょっとだけ話の内容が違うんですけど、まあ大体やっぱ一緒なんですよね、基本的にはね。うん、そのダクダクっていう、まあ少し前も、あれは放送上じゃないな、まあアジャラカさんと個人的に話した時に話しましたけど、はい、落語って、おい、はい、そこからタイトルつけんのかよっていうようなところが、からつけるじゃないですか。
はい、そうですね。
でもダクダクに関しても、まあもうアップロードっていうか、まあその、公開してるんで話の内容言いますけど、最終的にその泥棒を、突き刺したつもりになるわけじゃないですか。
はい。
ね。で、突き刺したつもりになった8号のその、突き刺したら、泥棒も血が出たつもりになると。
そう。
血がダクダクと出たつもりっていうので、下げになるんですけど、はい、そのダクダクを取ってるんですよね。
そうです。
って思うじゃないですか。まだね、上方のその、かき割りぬすっとの方がよっぽどわかりやすいですよ。
そうですね。そう考えると、結構髪型の方が、わかりやすい話のタイトルをつけてるかなって思う時がある。
それ聞いたらなんとなく、あーってなるんだけど、うん、やっぱりね、その、多いですよね、そういう、そこかよっていうのがね。
そうですね。だって、ね、その最後にその血がダクダク、ね、うん、で出たつもりって下げるのが、まあ、いわゆるダクダクの終わり方だけど、
うんうん、
立川志の輔なんてその血がダクダク出るところやらないですからね。
そうそうそう。
そう。
だけどダクダクですからね。
ダクダクなんです、そう。だけど、この落語はダクダクなんだ。だから、そう、立川志の輔の落語、ダクダクを聞いても何がダクダクだったのか全然わからないっていう。
そうそう、本当そうなんですよ。
そうね、あれが面白かったな。なんでダクダクなんだろうって最初分かんなかったからね、本当。
俺もだって初めて、まあ結局その、僕が聞いたのが文治師匠だったんですけど、
はいはい、
その初めて聞いたダクダクがね、うん、最後の最後まで分かんないですからね。何がダクダクなのかっていうのが。
ダクダクだったのかっていうのが
分からない。そうそうそう。本当に分かんないんですよ。
うん。
だからね、なんていうかやっぱそういうのが多いんですよね。
多いかもしれない ね。パッと今すぐにこう出てこないのがちょっと歯がゆいんだけど、確かにダクダクとか、あとなんだろうね。
あとは、でも、例えば、居残り左平次とかは分かりやすいじゃないですか。
分かりやすいですね、あれは。
すごいもう主人公の名前とその状況っていうのがポンポンと出てるみたいなね。
そう、ああ、なんかどっかに居残るんだろうな、左平次さんがっていうのが分かりますからね。
あ、ごめんなさい。その前に、4番7さん、ダンさんのアップロードとかないのって、明けガラスの録音あるよってことで、なんかすごい嬉しい書き込みがあるんですけど、
すごい。
アップローダーね、昔あったんですけど、そのアップローダーサイト自体がダメになっちゃったんで、もしよろしければ、ツイッターとか、もしくはスカイプ等でですね、私の方に、こう、アクセスというか、コンタクトしていただければですね、送っていただけるとありがたいなと。
貴重な音源ですね。
そうですね。ちょっと。
アンダンテ00の明けガラス。幻のって。
あれね、赤い、あれ、ダクダクか。ダクダクでも大失態してますけど、明けガラスはすごいですからね。失態の仕様って言ったらない。すごい。一番大事なところで、まあ、それは皆さん聞いてのお楽しみということにしときますけど、あれね、一番大事なところで、セリフ間違えてるんですよ。
そうでしたね、なんかね。そういえばそんなのありましたよね。
まあ、それはそれでやっぱりまあ素人の落語さっていうのが出てきていいのかもわかんないですけどね。いやいやいやいや、お恥ずかしいというところか。まあまあまあ、でも、多分、自分で聞いて、まあ、すごいあれなんですけど、自分で言うのもなんですけど、はい、ダクダクにしても、赤い部屋にしても、うん、自分で聞いて面白いんですよ。
面白いですって。うん、
これ、うん、こいつ、こういう声出したとかって自分で、ああ、うまいなとかって思うところとかあるんですよ、たくさん。
わかる。うん、でしょうね。絶対面白いと思うんだよな。
びっくりするんですよね、自分で聞いててね。うん、あれこれ俺次やるときこういうのできんのかなっていうふうに思うんですけど。
いやー、どうでしょうね、これから。
ねえ。
ね。
まあ、そうなんですよ。まあ、ちょっとさっきのダクダクの話に戻りますけど、やっぱりその、はい、落語全体に言えるところもあるんですけど、ダクダクってその、極端に他の落語と比べて、ちょっと飛び抜けてる感じがしてたんですよね、僕の中で。で、その第2回目のその、アンダンテイレイレイとしてのその、講座の時に、はい、まあ、いろんな人からその最初の明けガラスっていうのはあまりにも、うん、演目として大きすぎたんじゃないかみたいなね。
まあね、大ネタですからね。
大ネタ。もういきなり大ネタ行くなってすごく叩かれましたから、やる前なんて。
う
ん、
ね、そうですよね。
おいおいって、お前、ほんと、お前、収集つかなくなったらどうすんのみたいな。知らないよみたいな感じでしたからね。俺も知らねえよって思いながら。
あの時、そう、初対面っていうか、まだ対面したことないけどさ、初めて、ほら、ダンさんと会った時に、うんうん、その、初めて聞いた放送で、
はい、
僕、明けガラスかけたいんですっていうふうに言ってて、なんかすごい人いるなって思って、すごい人いるって思ったのは確かに、うん、正直な印象でしたね。
まあ、だから、うん、もうちょっとね、もうちょっと練習すりゃいいのに。
いや、でも、すごい、こんなネタ書けるんだと思って実際聞いてみたら、えって、正直言うと、思ったより、すごい、なんか様になってるじゃんっていうふうに。
まあ、それが私ですから。
いや、もう、それで、あ、面白いなって。
でも、すごい、やっぱりね、楽しかったんですよ、本番中。うん、その、明けガラスにしても、ダクダク赤い部屋にしても、非常にエキサイティングでしたね。
そうね。
楽しくてしょうがないです。緊張感
が。しょうがない感じでやってるのは伝わってきましたも
んね。それがやっぱり伝わるのが一番いいんですよね。
はい。
聞いててね。いや、で、それでね、また話がちょっとずれちゃいましたけど、だから、その1回目でちょっと大ネタすぎたっていうところもあったから、はい、うん、2回目は短めのその、やつを2つやったらどうかっていうアイデアが出て、なるほど、なるほどと。で、まあ、あるリスナーさんからその短めの話って、これとこれとこれとあるよっていう中で、ダクダクがあったんですよ。うん、はいはい、で、あ、じゃあダクダクっていうものがあるらしいなというところで、まあ、それを聞いて、文治師匠の聞いてみたんですけど、やっぱ本当なんていうか一番、こう、今まで私が聞いてきた落語の中では、ビジュアル的というか、こう、あんまり一番なんか、なんていうの、小難しくないというか、
うん、
なんていうか、こう、落語って、もともとないものをあるように見せるもんじゃないですか。その話し家が一人で、講座に座って、一人なのに二人だったり三人だったりっていう演じ分けをして、ないものをあるように見せるっていうのがやっぱり落語じゃないですか。
そうですね。
その中にプラスしてダクダクっていうのは、何かがないものをあるつもりでやってる二人が最終的にどんちゃんやって面白いっていう話じゃないですか。
そうですね。はい。
本当になんていうか、あ、極みだなって思ったんですよ、その時。
そうですね、うん。
で、やっぱり短いし、小気味いいんですよね、すごく。
そうですね。
うん。その、小気味いいっていう言葉、今、すごくいい言葉チョイスしたなと思うんですけど、小気味いいんですよ、すごくなんか
心地
いい
というか、聞いててね。小気味良くて、うん、まあ短くて、本当にバカバカしくて。
そうそう、落語っていう感じがやっぱりするけど、うん、しますね。うん、他の落語とかよりも、うん、なんかこう、一個、なんか、アングラじゃないけど、なんていうのかな、こう、ドメジャーっていう感じじゃないんですよね。あ、すごい、小気味いいなって思ったんで、それを選んだんですけど、なんていうか、その、まあ、いわゆるバーチャル性ですよ。おっしゃってたような、
うね、う
ん、アデラカさんがおっしゃってたような、その、落語におけるバーチャル性の極みっていうのが、そこに、僕は今のところ他の話聞いたとしても、その、やっぱりダクダクが一番あるんじゃないかなと思うんですよ、ね。
そうですね。まず最初に、その、家具一式、うんうんうん、家財道具、ペット、 と全てをその壁紙に書くっていうところからまず、はいはいはい、まず仮想現実だと思う。
そのね、うん、ぶっ飛んだ感じ。
そうですね。
いわゆる主人公の八五郎が、それでも生きていけるんじゃないかって本当に思っちゃうんですよね、僕らはね。
いや、もうそれでも生きてってますからね。
そうなんですよ。だから、普通に考えたらないんですよ。
ありえない、
ね。ありえないんですよね。
う
ん、
テーマパックだよね、もはや。
本当に、本当に書き割りっていうね、本当に壁に絵を描いてるだけで、他は全く何もないと。で、お金もゼロなんですよ、彼は実は。で、本当はその、くず屋にね、もともと持ってた、その、家事道具というか、家財道具を、全部売って、得たお金も、早速飲みに行って使っちゃったりとか、するようなやつなんですよね。どうなの、こいつっていうね。その、あるつもりで暮らすから俺はいいんだよって、言えよくないんじゃねえのってやっぱ思っちゃうんだけど、思っちゃうっていうか、普通だったらそう思うべきなんだけど、うん、彼の話を聞いてると、なんとかなるような気がするんですよ。
そうですね。
ね。
なんとかなっちゃうんでしょうね、落語の世界だと。
そう。だからそれがね、やっぱりそういう意味でもバーチャルで、突っ込みどころはめちゃめちゃ満載なんだけど、
そう。
突っ込まなくていいような自然な雰囲気がそこに漂ってるんですよね。
そうですね。うん。ある意味プロレスに近いですよ。
ああ、それはそうかもしれない。言われてみれば。
う
ん、
もう、ね、筋書きっていうものがあって。
そうかもね。
うん。どっちが勝つ負けるっていうのも分かってるけれども、こう、一応お互いというか、全員の意思疎通、暗黙の了解の中で、こう、立ち回って、なんかこう面白おかしくやってる感じはすごくね、なんかプロレスっぽいんですよ。
ある
って、うん、
特にまあ本当にいわゆる先生と、
うん、
八五郎のやりとりもすごくそれを感じるんですけど、うん、最終的に先生がさ、はいはいはい、お前お茶とか甘いもの一つでも出せよって言うんですけど、
うんうん、
八五郎に対して俺はこんだけ絵描いてやったんだからって言うんだけど、
うんね、うん、
ないっていうのは分かってんですよ最初から。だけど言うんですよね、その先生だって、うん。で、さらにそこに対して、いや、出したいんですけれどもね、って言って、だったらそこの、羊羹書いたやつ、食べれるもんなら食べてみなさい、みたいな話になる。お前、バカにすんじゃないよっていう、そのバカにすんじゃないよって言いたくてしょうがないんだろうな、先生っていうような感じなんですよね。
もうそこもその長屋の、長屋っていうかその馴染み同士のあうんの呼吸みたいな。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
そういったものを感じずにはいられない。
先生十分楽しんで帰りやがったみたいな感じなんですよね。
うん。
そう。で、さらに、その、もっとすごいパターンとして、その、後に出てくる泥棒と八五郎のそのやりとり。
そうですね。
お前ら初対面だろっていうね。
もう、事前に打ち合わせしたとしか思えないような立ち回りをしますからね。そうそうそうそう、
意味がわかんないじゃないですか。ね、もう、だって、あ、こいつあるつもりで書いてやがったっていうところの衝撃から、だったら俺もあるつもりで持ってってやるよっていうその発想の転換が一級品だし。うん、で、さらに言えば、あいつあるつもりで持ってくってことは、俺があるつもりで生活してんだから、なんて悔しいことなんだって、憤慨することができる彼の、その、なんていうの、心の豊かさ。
そうですね。
ねえ。
そう、心豊かじゃないと。
そうなんですよ。
あんなことできないですよ、本当、
ね。そう、豊かなんですよね。全く貧困に負けてないというか。
力強いですよね。
すごいパワーがあるんですよ、そこに。
うん。
ファンタジーというか、その彼らの世界があって、
うん、
で、その、しかもですよ、その泥棒だって、盗んでいくことを目的として、で、あるつもりで盗んでいってやるって言ってんのに、重くて腰が上がらないつもりって、そこまでやるかよというね。で、そこを見たその八五郎が、そこをね、すかさず、まず、袴があるつもりで、まず履いてっていうところから始める。袴が履いて、鉢巻きをね、縛ってっていう。
ない
って、ないのに。って生きり立って、そう、ないのに。何もないのに。
何もないのに。
そうそう。で、流しが、槍を取って、竜々と死後じゃつもりになるって。
で、その後になんか泥棒が、ドロンと煙幕を張ったつもりって言った後に、八五郎が、どこに行った
その、だからやっぱりね。
たまらないんですよね。
ある意味そのノリの良さが大阪なんじゃないかと思えるぐらい、ね、いいわけですよ。
いやあれは本当、一級品のプロレスを見ているような。
そうそう、そうなんですよね、うん。だからそこが本当極みが、ね、あそこに出てるなっていう感じがあって、 そのお互い何も突っ込まない、そのお互いが求めてるものがもう手に取るように分かってるんですよ、カメラって。
そうそうそうそうそう。
でやっぱり演じる方としてはそこをどうね突っ込ませないか、 その
不思議に思わせないか、
そう全てが終わって初めてあーってこう、そういえば突っ込むところいっぱいあったけどみたいな感じのね。
そうですね。あとあと気づいて変な話っていう。
そう。まず、血がダクダクと出たつもりで、下げで終わってるってこと自体も、意味がわかんないじゃないですか。
そうですね。
何にもかかってないし。俺ら、タイトルダクダクだって聞いてて、それで最後に出た、ダクダクって出てきたから、あ、ここがダクダクなんだって、初めてそこでちょっと納得がいくって感じあるけど、タイトル知らなかったら意味がわかんないですからね。
わかんないですからね。で、話し家によってはそのタイトルの意味すら最終的にわからずに終わってしまうかもしれない。
そうなんですよ、うん。ダクダクさえも出てこないっていうパターンが。
出てこないっていう。
そこがね、やっぱ惚れたんですよね。
そうですね。面白い。でも、絵はやってくれて、やってよかったと思います。
いやだから紹介してくれたね、あのリスナーさんにも本当にありがたいですし、そうですね。うん、やっぱり私自身が最近の話し家のダクダクよりも先に文治師匠のやつを聞いていたのは結構私としては大きいと思うんですよ。やっぱ最近のそのやつっていうのは別に面白くないわけじゃないんですけど、
はい、
やっぱりどっちかっていうとね、やっぱりこう小綺麗にまとまってる感じがあって、うん、その文治師匠のやつっていうのはその何言ってるか分かんないですよね、もう文治師匠が。で、それでいて、しかも録音が本当に音質が悪くてですね、
はいはいはい、
必死に私のイメージで保管したんですよ。
あ、そうだったんだ。
うん、だからセリフとかも結構ほとんどオリジナルな部分もあって、で、こうなんじゃねえかなっていうイメージでやってた部分があるんで、それはすごくね、逆に良かったと思います。
あ、そうだったんですね。はい。結構じゃあ自分で保管してた部分っていうのは。
ある
あったんだ。
だけど、やっぱりその、彼のその文治師匠の、やっぱり見習いたいところっていうのは、やっぱりいろんな節々にあって、はい、その、隆々としごいたつまりとかっていうのとかは、うん、やっぱりその声のトーンとか、ね、その、そこら辺はすごく参考にさせてもらいましたね。
は
ぁ、うん。その、やっぱ全然違うんですよね。最近のその、話し家さんたちの、その声の出し方というか本当トーンとやっぱ話は分かりやすいんですけど最近の方っていうのはでやっぱり面白いんですよね。その現代風にやっぱりアレンジしてる部分もあるし、
はいはいはい、伝わりやすいかもしれないですね。
伝わりやすい、うん、そうでやっぱりその単語自体がもうない単語とかで言ってる場合もありますから、その昔の話し家さんというのは、
うん、
それを調べるところから始めるみたいな感じの、ね、落語の聞き方も場合によってはあると思うんですよ ね、まあ、ないからね、うん、だからやっぱりまあそれはある程度話聞いた人じゃないと面白みが分かんない部分も中にはあると思うんですけど、やっぱりあれって最初に言ったみたいに意味がどうこうじゃなくてビジュアル的なね感じ、はい、まあビジュアルっていうか、まあ音で聞いてるから、ビジュアルもクソもないんだけど、本当に耳で聞いてそのイメージが僕らは湧き立つ部分が、その、リュウリュウとっていうのがね、リュウリュウって一体どういう動きなんだろうっていう部分の、その理論的なところっていうよりも、リュウリュウとっていうその音でね、その、なんで、八五郎の、その、ドヤ顔みたいなのが浮かんでくるわけですよ。
はいはいはい、そうですね。
うん。
それでいいんでしょうね。
そうそう。だからそこをイメージさせたもん勝ちというか、そういう意味ではすごく良かったですね、文治師匠のやつは。
はあ、そうなんだ。うん、まだ文治の聞いたことないな。
あ、本当ですか。
ちょっと聞いてみます。
普通にダクダクで検索したら出てきますよ、
文治。あ、本当ですか。あ、わかりました。ちょっと聞いてみましょうかね、本当。
そうそう。またそんな感じでね、まあその赤い部屋とかダクダクっていうのは、何回か前かにね、上げてますんで、ポッドキャストでも聞けると思いますし、はい、気がつけば両生類で検索していただければ、私のそのラジオ、今までの回のやつがね、全部聞けるようになってますので。は
い、じゃあちょっとおさらいしないと。空白時間を埋めるような感じで、ね。
まあそのうちに時間ある時に皆さん聞いていただいて、まあぜひぜひね、なんか、感想とかいただけると、まあ次のやつに、の参考になりますんで。
う
ん、
だから多分、なんだろう、いわゆるね、なんだろう、名人上手と言われている落語を聞くよりも、
うん、
むしろなんか、ダンさんの落語を聞いた方が、なんだろう、最初のとっかかりとしては、
とっか
かりか。
そうそう。だから、いいんじゃないかなって。
ああ、まあでも、とっかかりからするってなると、うん、まあまあまあまあ、もちろん、まあ、それ文字とか、その、例えば、心象とか、を聞くよりは、何を言ってるかがなんとなくわかるからいいかもしれないですけど、うん、いや、でもやっぱ素人じゃないですか。なんだかんだ言って。
はあ、まあ、そっか、う
ん。やっぱなんとなくやっぱりこの、まだやっぱり全然その形としてはできてないし、その、やっぱ身内がやってる面白さみたいな部分があるんじゃないかなとは思うんですよね。
あ、まあ最初は、最初はそんな、そんな、そんなところからこう。
ね、まあまあまあまあね。
じゃないの。
うんうん。まあだから、まあそうね。それこそね、京太郎とか、あの辺は、本当に、その新作にしても、ね、なんか、歌う井戸の茶碗とかありますからね、彼の。
はいはいはい。ありますね。
なんか、ちょっとミュージカルっぽくやってる井戸の茶碗とか、うん、あれも最高に面白いんですけど、
はい、
あれはもう本当に好きな人からしてみれば邪道だって言われてもしょうがないような話なんですけどね。
でもまあ、あの人の普段やってる井戸の茶碗も若干邪道ですけど。
まあね。
いやでも僕はいつも僕はとても好きな
本筋からちょっと違うんですよね。
すごい好きなんですけどね。
三教師匠のやつの話の内容結構そのまま受け継いでる部分もあると思うんですけど、うん、三教師匠の井戸の茶碗もすごくいいですね。
そうですね。あの方はすごくって丁寧というか、
丁寧にやって、
どの話聞いても丁寧ですね。本当に。
なんていうか表情があんま動かないんだけど、やっぱり違うんですよね。
いやー、本当に、なんだろう。すごく丁寧っていう言葉が浮かぶ落語です。
あれ、なんか四角書いて、こう、中に二文字縦に丁寧って書いたら、あの人の顔になるんじゃねえかっていうような感じ。なんか平べったい感じの顔というか。
そうそうそう、平べったい顔してますね。
ね、
若干ちょっとケイシー高峰っぽい顔して
る。目が細くって、どこ見てんのかよくわかんねえような感じだよね。
だけどね、
いいんですよ。
すっごい丁寧なんですよ。
うん、でもね、ぐっと力入れるときはね、ぐぐぐっとこう、そこから出るような声で、ぐーんとくるんですよ。やっぱり、井戸の茶碗、やっぱり見比べたりとかしても、
はいはいはい、
すごくいいんですよね。それのやっぱり、いろんなエキスを、その、京太郎が受け継いで、自分なりにやろうとしてるっていうところは、まあ、今、京太郎って呼び捨てにしちゃいましたけど、
ね、
まあ、そうですね。
いいじゃないですか、
それ。いや、やっぱり私は私で逆に京太郎師匠のはい、赤い部屋を聞いて自分なりにアレンジしたから、なんかそういう部分ではちょっと、うん、まあ、追い目じゃないけど、ある意味師匠みたいな感覚は持ってるんですよ。
はいはいはい。うん、あの人って最近まだ師匠っていうか弟子取ってないんですかね。
あ、どうなんですかね。
いや、もう本当にお願いだからやめてくださいって、なんか一時期、もうよく寄席とかで出待ちとかしてる人いますけど、
はいはい、
まあ、
ファンは多いでしょうからね。
お願いだから、お願いだからやめてくださいって言ってたから、今も弟子とか取ってないのかな。
どうです
かね、でもそろそろ取らないとって思うんですけどね、ああいう人が。
なるほど、
そうですね。
で、ちょっとごめんなさい、レッスンいただいてるんで読みますけど、はいはい、5番奈良さん、ここに挙げておいたということで URL が貼っております。パスは名前をローマ字読みでアルファベットの小文字、小文字、6文字ねということで、うん、ありがとうございます。そちらの方から私もダウンロードさせていただいて、まあ、ぜひね、皆さんにもお聞きいただけるような形でちょっと公開していければなというふうに思っておりますので、
はい、
ありがとうございます。
僕も待ってます。
はい。ちょっとまずは自分で聞いてみてニヤニヤしてみようかなと。
そうですね。
うん、思います。はい、ありがとうございます。6番奈良さん、途中からじゃいまいちわからんな、残念ということで。いや、もう最初からでもわからんと思いますよ。はい、今日は。僕とアジャラカさんが楽しい回ですから。本当に。
ね、
申し訳ないですね、本当にリスナーの皆さんね。この後、これ日曜日中に更新しますけど、ポッドキャストの方も。
はいはい、
ね、楽しみに聞かれてる方、本当に申し訳ないです。うん。
もう謝ってばっかり。
今回はちょっと申し訳ないです。はい。で、結構、思ったよりもちょっと時間かかっちゃってるんですけど、もう一つね、お話ししたいところがあって、
はい、はい。
まあ、さっきも話出てきましたけど、はい、落語が元ネタになってるアニメっていうのところでね、皆さんが分かりやすいところを一つ挙げるとするとですね、はい、ドラえもんの、ね、もう多分ご存知の方もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ジャイアンっているじゃないですかね。
うん、
ジャイコのアンちゃんだからジャイアンの、ジャイアン。
そうですね、はい。
これも知ってる人少ないかもわかんない。
あ、でも、ジャイコはジャイコなんですよね。
そう、ジャイコはジャイコ。あれ、それが一番かわいそうですよね。
いや、でも、あの、なんだろう、女の子の、その、いわゆる固有の名前にしちゃうと、その子が、そういう実際にいる子供がいじめられるから、
なるほど。あの、
F はなんか、ジャイコっていう名前にしたっていうふうに。
すごい。でも、たけしはどうすんのよ。
いや、もう、男の子は頑張れっていうこと。そこはもう、あの、もう昭和の人なんで、もう男は、ね、男は頑張れっていう。
そういうことか。まあ、そう、ジャイコのアンちゃんだからジャイアンね。ジャイアン。あの、やっぱドラえもんの中でよくあるシーンの中の一つとして、はい、ジャイアンリサイタルっていうね。
そうですね。
あるじゃないですか。
あの文字にすると、ボエーっていうやつですね。
そう。ボエー
っていうやつ。ボエーっていうやつ。はい。
そうそう、よくご存知で。ええ、よくあの、みんなが集まってる広場で、空き地の広場で土管の上に立って、うん、なんかインディアンみたいな格好して、ボエーって歌うっていうのが、あれがジャイアンリサイタル。
ケムシみたいなフォント
のやつ。そうそうそうそうそう。
ボエーってやつ。
そうそうそうそう。やっぱりだからあれはっていうのはそのガキ大将であるそのジャイアンがですね、そのガキ大将の権限を使って、そのね、そのあれ、スネオから始まるその、仲間みんなをね、のび太とドラえもんと、はい、そのよくわからんあの、モブ AB みたいなのがいますよね。あいつらをこう引っ提げて自分の歌を聴かせるというね、もうそれがもうたまったもんじゃないんだと。もういうような、設定があると。
はい。
ね。その設定っていうのはそのままの設定が実は落語の中にもあるんですよね。
そうですね。
うん。はい、それがまあ、寝床っていうところなんですけど。
はい。
これも実はね、寝床って聞いて、どの落語なんだろうって皆さんイメージするかもしれないですけど、お前そこからタイトル取ったんかよっていう、さっき言ってたような作品なんですよ。これも
ね、別にそこいいよねっていう。
本当にね、なんで寝床なのっていうね。
そこは私の寝床でございますっていう。
そのオチもよく意味わかんないし、まあ、わかるけど、ちょっとクスッと笑っちゃうのはわかるけど、そこまでじゃねえじゃんっていうね。
別にいらないんじゃないかっていう。
そう、落語って得てして下げが一番面白いわけじゃないんだっていう。
あ、そうですね。ね、
そういうのが多いですよね。
なんか最後うまくまとめてこうね、うん、一番最後でドカンって笑いが来ると思ってるとそうじゃないですか、
ね。そうじゃないんですよ。実はさらって終わっちゃうのが多いんですよね。うん、でも途中ひたすら面白いっていうところがね。
そうですね。うん、
その寝床っていうのがどういう話かっていうと、
はい、
まあいわゆるその地主みたいな親さんがいるわけですよ。うん、で、そのいろんなこう、街のこう、商店街とか、土地をほとんどその人の所有物なんですよね。うん。で、それでまあいろんな長屋を持ってたりだとか、その商店街のまあ建物とかも自分のもので、要するに借家出しててみんなにこう、貸してるわけなんですよね、街のみんなにね。はいはい、で、その人が実はその、いわゆる浄瑠璃をやるのが好きで、
はい、
浄瑠璃っていうと、まあその江戸時代とかだったら、あれ、時間にしてどれぐらいなんですかね、何時間とかっていう世界ですか、あれは。
ああ、どうなんでしょうね。僕も浄瑠璃って聞いたことないから。
ねえ。
でも、本当にいわゆる何かの、なんか演劇っぽい、そのお話の、うんうん、もう第1幕から3幕ぐらいまでみたいな風に、こう、語るというか、歌っていくものだから、
そうそうそう、決して短い。語るみたいな感じですね。
短いものではないんですよね、
そうなんですよ、だから、うん。うん。その、まあ、いわゆる、今でいう歌ってなったらもう数分とか数十分でまだ終わっちゃうようなもんですけど、うん、その当時はやっぱりその、いろんな物語があるわけですよね。
はい。
うん。その結構本当大河ドラマみたいな物語をこう読んでいくんだけれども、その読むときに語るときにこう節をつけて語ると。
はい。
いうようなもののをこう知ろ、すごい大流行したんですよね、その当時。そうい
うものが。ね、本当に、うん。
うん。で、それを素人ながらにやるっていうのを、まあ、趣味にしていた、その、ご主人がいまして。はい、で、それが、まあ、たまに、こう、気が向くと、こう、街の人たちをみんな集めて、浄瑠璃、お披露目会みたいなのをやるんですね。はい、まあ、それがいわゆるジャイアンリサイタル。
ジャイアンリサイタルですね。
もう、その街の人たちって、それ聞いたらもう命を落とさんばかりっていうような感じで、もう、それ、ひどいわけですよ。うん、一番私がこの話で寝床で聞いてもらいたいのは、四尺師匠だとか、あとは、あれ、小三治やってたっけな、やってましたっけ、あれ、もう覚えがないな。
とね。
四尺のイメージが強すぎて
ダメだな。あ、そうなんですね。うんうんうん。
まあいいや、やっぱ動きがね、 見てほしいなと思ったんですよね。やっぱ紫爵師匠のやつを見てるから僕はあれなんですけど、その音が飛んでくるんですよね。音が飛んできた時にそれに正面からぶち当たっちゃうとまずいぞっていうんで、もう聞きに来た人たちはみんなこう避けるんですよ。必死に伏せろ、伏せろって、来たぞって言って、さあ皆さん、ここからは本番です。耳栓の用意はいいですねとかって言って。で、語ってる主人本人はもう語るのに必死だから、そういう風になってる、あの、目の前の客たちが、避けたりだとか耳栓してるのが分かんないんですよ。
分かんない。そうですね。
で、紫爵師匠の表現としては、おがおがおがおが、おがおがおがおが、おがおがおがっていうのがその、浄瑠璃の聞こえてくる音なんですよね。浄瑠璃ってその、語ってるんですよ。なんとかがなんとかで、なんとかなんとかの、っていう、そういう節をつけてる話のはずなんだけど、どこをどう切り取って聞いても、おがおがおがおが、おがおがおがってしか聞こえないと。っていうようなね。
それがジャイアンというところの防衛な
んですよ。防衛なんですよ、先ほどのね。そこをね、その、また集めてくる、その、駒使いみたいなやつが、街中を走り回ってね、今日旦那様の浄瑠璃があるから来てくださいっていうふうに皆さんに言って回るんだけども、はい、その旦那さんのところに戻ってきて、さて誰が来るんだと、みんな来るんだろうっていうところから話が始まるんですけど、
はい、
いや、実はみんな来ないんですよね。
そうですね。
どうしてもその浄瑠璃なんて聞きたくないから、みんないろんな理由をつけて断るんですよ。そこがまあその時、そこからやっぱりスタートからのっけから最高なんですけど、まあいろんな理由をつけてやるんだけど、そのあいつは何だったっけの名前は、そのあれによって話によって違うのかもしれないですけど、
はい、
その駒使いのやつがもう本当にいろんな手でもってこう理由を後付け後付けする、
そうですね、う
ん、そこが非常に面白くて、まあ、そこは実際聞いてもらいたいんですけど、
そうですね、僕が好きなのはあの豆腐屋のところですね、
うんうん、
あの豆腐屋がこうガンボの注文がいっぱい来ているから作んなきゃいけないっつって、でこのガンボというものが大変なものでして、そう、あのなんか中身をいろいろつく、なんか入れなければいけないんですが、うん、って言って、しその実を入れるときも塩を抜いてとか言って。
ここがここがすごく大変なんですよ。ここがえらく手間がかかる。いつ私がガンモドキの作り方を聞いたんだいっつってね。
あそこたまらないです
ね。で、豆苗が来るのか来ないのかって。いや、それは来ないでございますって言って。誠に残念でございますけれど、来ないでございますって。本当に残念でございます。本当に残念でございます。来ないでございますってね。その調子で全員来ないっていう話なんですよね。
来ないですね。
それで、分かった、じゃあ商店街のものは来ないと。で、うん、長屋の者どもも、実は長屋で死人が出てるから来ないんだと。なんでその死人は今日死ぬんだって、明日にしなさいとかって、いやいや、それもしょうがないんでございますとかって、葬式だから来れないんでございます。分かった。じゃあ屋敷の奴らだけでやるって言って、ってなるの。じゃあもう、屋敷ね、じゃあもう、番頭さんはどうなんだよ、番頭さんはちょっとこうで、頭痛くてどうこうとかっていうふうに、また全員ね、もう全員病に伏せててダメなんだっていう話をして、じゃあ、お前はどうなんだって言われた時に、私でございますかって、って泣き始める。ね、わかりました。誰かが受けなければならないから、いっそのことやってくださいって言ってね、もう身構えるわけなんですけど、うん、そんなんでやれるわけがないって言って、ふてくされちゃうんですよね。
ここからいじけちゃうんですね。
そう。もうやらないって言って、ああ、もういいわ、お前ら私の浄瑠璃が来たくないんでしょって、もういいもういいもんって言って、だ、その代わりお前ら全部家開けろって、明日全員出ていけって言って、そしたら困ったーって言って、ね、また街中回って出ていけって言うんですよ、どうしますかって言ったら全員が出てくるんですよ、今度はね。
そうですね。
それは困ったから、いやいやもうそれがね、ガンモの時作れっていうふうに言われたけれども、ね、いやもう本当に今もう作ってる最中もね、旦那様がね、浄瑠璃どんなお声で、どんな顔で、どんな節でやってるかっていうともう仕事が手につかなくってもうね、奥さんに怒られましたよとかって言いながら来るんですよね。いや、ゾンガンもみんな好きだなーって言っても、やっぱりやる。で、それでやってる最中にみんなもう避けるわけなんですよ、音をね。必死に避けて避けてたまらないから、もう、こんなのぶつかったらしょうがないって言って。ね。もう、ある家では、若い息子と年老いたお母さんが、いや、
はいはい、
お前は先が長いんだから、ここはもう先の短い私が行くからって言って、いや、お母さんにそんなところに行かせるわけにはいかないって言って、親子喧嘩をしてきましたみたいなね、泣かせるじゃねえかって、おいおい、聞けよ、ね、この浄瑠璃さえなければいい旦那さんなんだ、こいつはみたいなね、そのすべてのいいところを全部消してしまうのがこの浄瑠璃なんだって、罪なもんだよ、みたいな話をする。もう全部もう話やっちゃいましたけど。
話やっちゃいました。もう俺聞いちゃってた途中
ね。で、それでいても、全部みんなノックアウトしちゃうんですよ。実はその、オガオガオガオガがね、オガオガオガオガオガってやってて、いや、気がついて、いや、皆さんちょっと、今日休憩させてくださいと、いや、もうちょっと水でも一つ飲まないでやってらんないわって言って、パッと見たら全員もうノックアウトしちゃってるんですよ。ね。もう、聞くに耐えなくって、もうみんなね、意識を失っちゃってる。そんな中で、そう、寝てる人もいるんですよ。
はいはいはい、
聞きたくなくて、居眠りしてる人もいれば、意識を失ってる人もいる。これはどうしたこったこ、ね。こんな浄瑠璃の良さもよくわかんないような奴らがね、もう本当情けないわって言ってたら、その中で佐々吉っていう小さい男の子が、ね、駒遣いの男の子が遠くで泣いてるんですよ。あーで佐々吉だけはこの浄瑠璃の悲しみの良さが分かって、おいおい佐々吉よこっち来いこっち来い、あはは、どこで泣いたんだ、どこが悲しかった、ここの部分か、そこじゃないんです、そこじゃないんです、ここの部分か、いやそこじゃありません、あじゃあここの部分か、そこでもないんです、あれじゃあどこで泣いてるんだ、みんなが寝てるのに私の寝るところがないんです、旦那様がお浄瑠璃やってるところが私の寝床なんですって言って終わるんですよ。そこ取るんかよってなんでそこをタイトルに取るんだよ。
ありがとうございます、ありがとうございます、
どうもありがとうございます、お気をつけて、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、いやいやいや、それいいんだけども、
いい話だったな。
そこの最後、佐々吉が寝床がないんだっていうところの寝床のワンフレーズを取ってタイトルにしちゃうっていうね。
寝床っていうね。
これはもう粋なのか何なのかよくわからない領域になってきていて。
わかんない。うん。
ねえ。
なんでそこ取ったんでしょうね。
ねえ。だから、せめて、だから、なんていうの、浄瑠璃とかでもいいし、なんていうのかな。
大棚の浄瑠璃とかね、なんか。
そうそうそう。耳塞ぎとかでもまだわかるわけですよ。
うん。そうですね。
ねえ。
寝床。
寝床っていうね。ここがやっぱり落語なんですよね。うん、そこまで自由かっていうね。
そこが面白いですね。うん。そこが好きですね。
うん。
そこ取ったかみたいなのがあるのか。
そうなんですよ。いやもうちょっと今一席やっちゃいましたけど、
もうなんかね、うん、追い出しの太鼓がなんかなっちゃったみたいな感じ。どんどんどんどん。ありがとうございます。ありがとうございます。
鳥を務めちゃ
う。新尺の寝床、髪型の寝床ってね、実は聞いたことがなかったんですよ。
あ、本当ですか。うん、今やってたのはほとんど新尺の寝床なんですけど、僕が自身がやってたのはね、やっぱりまあ新尺って言ったら、まあ、もちろん聞くだけでもいいんですけど、やっぱ映像で見てもらって動きをね。
そうですね。
ぜひ楽しんでいただきたい。
試着の顔芸ですか、
ね、顔芸がね、非常にいいですから、うん。そのくせ本人はね、すごい理屈屋で、動きに頼っちゃいかんのだというね、話はこうあるべきだっていう理屈、理論を展開していく人なんですけどね。
理屈っていうか、いろんな理論派なんですけどね。
どんどんどんどんなんか。こういう風に分類されてみたいなのをね、1時間番組でずっと喋ってたりとかするわけなんですけど。
だけど、喋り出すと、
実際は彼がやってるのはその動きなんですよね。
そう。
やっぱそこが。
斜めになっちゃうっていうね。
そうなんですよ。
調子が乗り出すと、斜めになっちゃうっていう。
そうそうそうそうそう。
正面向きにおいて座ってないですからね。もう斜めになってんだよな、地弱の見る。必ず斜めになってんだよな、あの人。
本当にね、あれは疲れるだろうなっていう。でも、ね、本当に気の難しい人でね。まあ、自殺しちゃうんですけどね、結局ね。
そうでしょうね。そうなんですよね。
そう、本当に思い詰めて、いろいろ悩んで、自殺しちゃうんですよ。それぐらいの、やっぱり、その、理屈屋というか、それぐらいのやっぱり笑いに対しての思い入れというか、すごいんですよね。
いやー、あんまりね、あんまりちゃんと聞いたことがないんだ。カツラしちゃくて。
いや、いや、好き好きだと思いますよ。
おもろいおっさんだなと思って。
うん、結構、なんていうか、やっぱり本当男子とかと思う、うん、男子は極端、あまりにも極端にですけど、
はい、
まあ、シジャクはやっぱり、特に江戸落語の方好きな人は、あんまり好きじゃないっていう人も多いかもわかんないですね。やっぱり動かないですからね、基本的には江戸落語はね。うん、で、動きですから、あっちはもう完全に。
あ、そっか。
うん。で、レッスンいただいてます。あ、ごめんなさい。
はい、あ、どうぞどうぞ。
7番7さん、長屋連中誰も来ない だけならまだしも、店の従業員一同と奥さんまでも子供を連れて実家に帰るからね、って。そうそうそうそう。
近いですから。
実家に帰っちゃうんですよ。そう。
奥さんも、ね、連れてってくださいって言ってね、なんかおばあちゃんとかみんな帰ろうとしちゃうっていう。
ね、まあ、
そんなに聞きたくないのかっていう。
ね、その寝床っていう元ネタがあってのジャイアンリサイタルなんだと。
そうそう。
いうところを知った上でもう一度ドラえもんを見直すと、なるほどなと。だから、私たちが知らないだけでそういう部分はね、往々にしてあると思うんですよね。
うん。
うん、そういうネタっていうのは。
そうね。うん。 あの、パタリロとかも結構、
ああ、パタリロは、もう誰が殺したってやつですよね。
そうそうそう。うん、あれはもう、マヤミネオがもう落語大好きだから。
そうなんですよ。
あの、野ざらしとかね、あの、元ネタにして、漫画書いたり、あの、パタリロネタに。
パタリロを元ネタにした、やっぱり、あれ、もう BL の大走りですからね。一番最初見たの
が、ね。そうですね。
あれ、初めてアニメ見たとき、びっくりしましたもん。でも、あれもしかしたらこいつ、どっちかが女なのかなって、やっぱり本当あれ、美形じゃないですか、みんな出てくるの。
そうです、ね。
パタリロでさえも、あの、デフォルメされた時には、あの、なんかちっこいやつになってますけど、本当は美形の男じゃないですか。
あの、そうですね。将来はすごい美少年になるはずなんですよ、なんか。うん、
そう。マジモード、シリアスモードになった時、すごい感じになるじゃないですか。うんうん、で、だから、本当は、だから、こいつら、胸が出てないだけで、実は女なのかって思うぐらい、やっぱ小学生の頃見ちゃうと、
はいはいはい、
なかなか受け入れがない部分が。
マライヒ可愛いですからね、実は。
いや、可愛いからこそ BL が成り立つっていう部分もあると思うんですけどね。うん、その当時 BL なんていう言葉もないですからね。
なかったですからね。うん、
ねえ。で、8番の7さん、タラチネ、コウフイも、題名から内容が分かりやすい、分かりづらい話だね、ということで。
分かんないですよね。コウフイっていうのもあるんですよね。
いや、まあ、もちろん分かりやすいあのタイトルもあるにはあるんですけどね。やっぱそういう部分も気にしないのが落語なんだよと。
そうですね。
感じですよね。
タラチネとか言われても何のことやら分かんないですもんね。
本当にね。うん。
未だにあの、よく分かってないですもん、僕も。あの、タラチネの。分かってないのになんか、はっはって聞きながら笑ってるっていう。
それはね、やっぱあるね。応援してあるね。
ない、もう本当に。うんうん、タラチネってどういう意味なのかよく分かってないんですよ、僕も。
うんうんうん、
うん。
ある。
だけど、なんか聞いちゃってるんですよね。
うんうんうん。
あ、それでいいかっていう。
いや、本当そうなんですよね。
本当は良くないんだろうけれども、もう。多分そんなこと言うと多分怒る人もいるかもしれないけど、でもそうなんですよ。うん、
まあ歴史をいろいろ紐解いてみたらなるほどなっていう部分はあるんでしょうけれども、うん、多分ね、まあやっぱりそれこそね、歴代のね、話し方たちっていうのはそこをしてほしくない感覚っていうのはあると思うんですよね。
そこをしてほしくない。
その、なんだ、わざわざ歴史を紐解いて、あ、こういう理屈だからこうなのかっていうところを、やって初めて面白いって思われるような落語にしてほしくないというか。
ああ、でも、そこもでも人によって違うんじゃないですか。もう、あの、小三治なんかはもう全然そういうところ気にしてないっていうか、
うんうんうん、
もうあの、落語を聞くと江戸の文化がわかるって言ってますけどねって、そんなわけないでしょって。
そうそうそうそう。だって、江戸でありえなかった
から。
そうそうそう。やりには、江戸の中でもありえなかった話だからこそ当時も面白かったわけですよ。
うんうんうん。
そう、今の日本のアニメを見て日本の文化がわかるはずがないじゃないですか。
そうですね。
ねえ、そんなんだが、あの、ジョジョ見てね、今の文化が分かるかっていう話ですよ。それ困りますよ。日本じゃないけれどもね、まあ、一部日本もありますけど。
いや、でも分かんないと思う。うん。
だからやっぱりそれがね、100年後、200年後ね、いや、こういうその昔っていうのはその漫画っていうカルチャーがあってとかっていうふうに言った時に、うん、当時はこういう生活してたのか、つって、砂漠に行っても学ランなんだな、みたいな、そんなね、いや、ちょっと待てと。ね、当時の帽子っていうのは髪の毛と一体化してたんだなって言われても、ちょっと待てと。いう話になるわけですよ。
そうですね。わかんないですね、うん。
だからやっぱり、その当時もナンセンスで、いや、そんなことないでしょっていうような話だったからこそ面白いわけであって、
ね、
その、江戸の文化っていうのはもちろん言葉の意味とか、なんか、ちょっとしたことはわかるかもしれないですけど、うん、それがそのままそうだなっていうのはありえないですね。
わ、うん、かんない。わかんないし、わかんなくていいのかなって。
そう、うん。いいと思う。うん、
まあ、若干ね、自分でなんか、てめえで興味持って、こう、うんうんうん、あ、そういう意味なんだ、あ、こういうことなんだっていうのはいいと思うけれど。
それで自分でその歴史に興味を持ったりとか、うん、ね、本当あれなんですよね、その、ちょっと調べただけで、あ、あそこのセリフってそういうからくりだったのかっていう、
そうそうそうそう、
ね、追加で面白みがこうどんどん増していくっていう部分はあるんで、うん、それすごくね、落語っていうのは本当一回聞いたからって言って、それっきりじゃなくて何回も楽しめるもんですから。
そうですね。
うん。またいろんな話し家がやってくれてるんでね、いろいろ聞き、比べるっていう、その楽しみっていうのはあるんですよね。
そうなんですよ。だから同じその話でも人によって全然変わってきたりとか、それが面白いですよね、やっぱり。
本当にね、うん、 あの、初めて私が聞いたのは炎症師匠だったんですけど、
はいはい、
先ほど言ったみたいに大スタンダード、うん、あの、ステレオタイプというか、その本当にもう、カチッと
聞く、ね。教科書
の
ようなね。
うん、はい。あの、それから聞き始めて、あの、何枚か CD 聞いたときに、あ、落語って、まあ、まあまあ、こんなもんか、面白いねって思ってたんですけど、
はいはいはい、
同じ演目を小三治で聞いたときに大爆笑しちゃってね、もう本当にもう、口を押さえても押さえても、空気が漏れてくるんですよ。
はいはいはい。
ってなっちゃうわけ。なんで全く同じ話なのにこんなに笑えちゃうんだっていう、
ね。そうですね。まあ、その時は。確かによって違うから。ま
あ、うん、そう。あ、ここが落語が面白いんだって思っちゃったんですよ、はい、その時はね。うん。で、9番ならさんありがとうございます。タラチネは昔の手紙のテンプレみたいなものを知らないと、本当のおかしみ、あ、楽しみは、うん、わからないんだと思う。当然自分もわからないで聞いてるわら、ということでね。
そうですね。
多
分、タラチネの面白いとこって、そこじゃないんですよ、多分。
うん、 うん、うん。うん、
だから、そう、あの、わかんないでね、聞いてても楽しい。
そうなんですよね。まあ、さっき最初に言ってたダクダクのビジュアル的な楽しさみたいな部分も、
う
ん、
そうですね。
その全体的な雰囲気でもってね、いや、そんなやついないでしょっていうような楽しみ方みたいなのもあると思うんですよね。
う
ん、
そうですよ。タラチネだって本当もう、あの、自らことの生命はのところが楽しいんであって、どこを楽しむかはそれの人それぞれだとは思うしね。うんうん、僕はあの、ちなみに、寝床に関しては、あの、はい、最後の、あの、いわゆる、ジャイアンリサイタルの前の、うん、あの、旦那を説得するところが僕はすごい好き
な、ね。いいんですよ、あのね。
あそこをどういう風にその話し方が演じるかによってね、全然違うんですよ。それが最高に面白い。
あそこ丁寧にやる人と、スパッてやる人といて、
う
ん、
そう、
丁寧にやる人っていうのは、うん、あの、大概落語って、その掛け合いみたいなものっていうのは、
うん、
なんていうのかな、それぞれ、ある程度こういうセリフ本当は言ってるでしょっていう部分をはしょってる場合が多いと思うんですよね。はい、要所要所だけを言ってるっていう感じなんですけど、誰だったか忘れたんですけどね、すごい丁寧にやる人っていうのは、がいて、片方、駒使いの方が、こうこうこうでこうだから、はい、みんな来てますからっていうふうに説得したら、
はい、
こう、旦那の方が、いや、それでもちょっと今やれないみたいな、はい、そういうやり取りが何回も続く。はい、まあ、ちょっとやってもいいかなみたいな、ちょっとずつこうね、こうやり合いがあるわけじゃないですか、
はい、
で、旦那が喋ってる時の、
うん、
基本的には一人で喋ってるから落語家って、うん、旦那が喋ってる時のその駒使いのそのやつの空気って出せないんですよね、うん、基本的には、
うん、
だけど私が聞いた時の感じた感覚としては旦那が喋って、はい、一回旦那がこうでこうでこうでだからやりませんっていうふうに喋ってる時の空気をいちいち時間を巻き戻してその時の空気を一回演じてるような感じの演じ方してたんですよ。その話を聞いてる時のうん、うん、うん、ふんふんみたいなところのそのやりとり、
はいはいはい、
その空気をねわざわざ時間を5秒ぐらい巻き戻してから始めるその感じ、すごい丁寧にやってたんですよ、そこの。
そういう人もいるんだ。僕はね、一番好きなのは、あの、八代目のあの、桂文楽のね、
うん、
あの、そこのやりとりなんですけど、
文楽
僕これもね、1年前もね、うん、僕の放送でこの話したんですけど、文楽の、ここのやりとりが絶、もう大、一番好きなんですよ。
うん、
何かっていうと、うんうん、あの、駒遣いっていうか、その、いわゆる説得している人間のセリフを、一切言わないんですよ。
う
ん、
そう
で、何、旦那が何を言ってるかっていうと、何かを旦那が言おうとするんだけれども、相手が何かを言ってるように、だから、例えば、いや、お前、そうは言って、うん。
そこなんですよ、ね。
いや、だから、そうは言っても、お前、うん。
で、ね、
それだけで、それだけで、どんどんどんどん、こう、いい、なんか、言いくるめられてって、最後、お前、もう仕方ないねって言った時に、僕の持ってる CD の落語だと、拍手が起きます。
いや本当にね、名人芸なんですよ、そこが。あの、本当、文楽師匠のちょっとやっぱとぼけた感じの声っていうのが、最高にマッチしてるんですよ、
これを聞いて、もうあの、もう、なんだろう、もう、古い新しい関係ねって、もう本当に桂文楽すげえって思って。
お互いのね、その、がどういう役職で、どういう立場でとか、その一つ一つの言葉の定義がどうなのかっていうところ、以前のその二人のその場の関係性、
うん、
で、しかも一人しか演じなくってそこがね、出てくるっていうのが、
けども、お前やらないって言った、うん、っていう。ハンバーグ大好きなんです
よ、最高ですよね。
あれ、あそこを聞いて、ああ、もう俺、カツラ文楽大好きだわって、その時に思った。
本当にね、だからそこが、なんていうか、話し家の、本当そこ腕なんですよね。
いや、すごいっすね。すね、あれで本当にあ、この人がやってるのはゲイだって本当に思いました。うんうんうん、
サルマネで終わっちゃってる、もちろん話家も多分たくさんいると思うんですよね。うん、その中でやっぱりそこポンってやるのは、
いや、そうなんですよ。だからその後の、いわゆるその、もっとね、若い、若手っていうか、文楽なんてもうすっごい古い人だから、うん、その人よりももっと若い、ね、近代というか現代に近い楽噺家さんの寝床聞いてももう笑えなくなっちゃったんですよ、それで。
ああ、それはそうかもしれない。
いや、もう、桂文楽の、僕の中ではもう寝床に関しては文楽が至高なんですよ、僕の中ではね、もう。
そうかもしれない。うん、
あれはすごいなって思った。もう古いから映像は残ってないんですけどね。もう録音だけ聞いても、もうわかるんですよ。
なんか文楽のね、最後のね、佐田吉の声がいいんですよ。
そんなじゃない、そんなじゃない、
そんなじゃない、そんなじゃないって。あれがね、いいんですよね。
ちょっと聞き直そう。
いや、まあまあ、本当でもまあ、それぞれの話し方でいろいろありますけどね、良さっていうのはね。あまりでも文楽は、いわゆるその音が飛んできてどうこうみたいなところのコミカルな部分は、あんまりなんかやってなかったですよね。そうですね。
あ、来ましたよ。来ましたよ。うん、気をつけてください。
そこら辺淡々とね。
とりあえず適当に。なんかこう、
どっちかっていうと、こう、なんだ、意地汚く飯にがっつくような描写とかを大事にしてた。
よよよ、うん、うまいぞ、うん、うまいぞ羊羹っていうね。
そうそうそうそう。そういうやっぱり、ちょっとしたおかしい部分っていうのを大事にしてたところではありますよね。
そうですね。
そろそろね、ちょっといい時間なんで、まとめの方に入ろうと思うんですけど、はい、10番73、旦那のセリフだけで進める人もいるねって、なんだって出し惜しみ誰が私がゲームの出し惜しみをしてるってっていう、さっきの、まさしく、
それですよ。まさしく、これが僕は好きなんですよ。
やったところ。やっぱりね、そこの余白の部分をどうね、聞いてる人にイメージさせるかっていうところが、ないものをどうあるように、今、なんか投げたんだろうなって、
そうなんです、
長屋の連中がこう言ってましたよみたいな、そのセリフが、なんかあったんだろうっていうところが、感じさせるんですよね。
そうですね。
うん。
はい。
まあね、まあ、そうですね。映像にしますけども、もう本当にさっきからもうバンバン話が出てきますけど、
はい。
まあ、ね、まあちょっと他の演目出してきたらもうまた尽きないんでね。
そうですね。
またね、ぜひね、はい、また次回というか、いつやるかわかりませんけど、アジャラカさんゲストに呼んで、また違う話でね、息抜き会っていう感じで。
そう、僕を出しに使ってなんかついでに聞けるようなのをやった方がいいんじゃないですか、わかんないけど。
そうね。まあまた今回は、言ってたみたいに、はい、次またちょっと、ある演目というか、かけたいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと言っちゃうとですね、半分というか、8割オリジナルなんですね。はい、まあ、実はそのアジャラカさんにはもう、いろいろと話の内容を相談させてもらってるんですけど、まあ、言っちゃうかな。いや、タイトルをね、アジャラカさん、
はい、
どうしようかなと思ってて、よくよく考えたらね、
はい、
やろうと思ってる、そのタイトル、元々のタイトルっていうのが、やっぱり、ほとんど関係ないんですよね。やろうと、私が今からやろうとするものがね。
そうですね。
うん。まあ、さっきの話からすれば、でもいいじゃんっていう話にはなるんですけど。
うん、そうそうそうそう。
うん。
だから、あのままで。
あのままでいいですかね。
僕はいいと思う。
うん、うん。
あのまんまで。
あのままでいいですかね。
っていう、うん。
じゃあ、改めてね、その知ってる人、その、はい、むしろ知ってる人をターゲットにしてるようなもんがあるので、今回のことに関しては、
うん、
どれだけ、どういうふうにオリジナリティになってるのか、その、どう改変されてるのかっていうところを楽しんでもらいたいというふうに思ってるんで、はい、もう、あえても先言っちゃいますけど、はい、野ざらしをやります。
うん。
野ざらし、まあ、皆さん、ね、野ざらし知ってる人はああと思っていただければいいですし、知らない人はなんとなく調べてもらえればいいんですけど、はい、
山の山々打ち解けて、
そうです、
木解けて水かさまさる大川のってやつですね。
そう、今の聞いても何のこったかっていう、
波でさぶりさぶりってね、岸辺を洗う水の音だって。
その話はね好きじゃないんですよって。まあね、まあ、私がやろうとしているな、野ざらしは、その辺ね、大幅カットするかもしれないです。その辺ね、あんま重要じゃないです、実は。
年はとっても腕に取られてんよ。定住老身に油断なく、みたいな。あげしゅう槍を小脇に抱え、つかつかつかつかつかつかつか
つかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつか
つかつかつかつかつ
かつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつかつか
つかつか、
やっちゃダメなっていう話ですけど。
ここでやるなよ。
いや、本当に聞いてる方、これが何が楽しいんだって、ね、さっきから爆笑してますけど、二人で。そう、わかんないと思うんで、実際ね。はい、まあ、予備知識があったらより楽しめるっていうのは、まあ、やっぱり、嘘じゃないんで、落語に関してね。うん、まあ、なくても楽しめるっていうのは一つですけど、
はい、
あ、なるほどっていうようなところがね、私のこの改編においても、いくつか、楽しめる部分が、あ、そうきたかっていうふうに思われるような部分があるのではないかと思いますので。
そこをね、手玉に取って。
うん。小気味よく騙されていただければいいんじゃないかなというところですので、はい。はい。まあ皆さんからね、賛否両論お待ちしておりますので、そちらの方も、どんどん感想をいただければ。
面白いかもしれない。
はい。実際生放送でこうやってネトラジでね、前みたいな感じでやって、うん、まあそれを本当にポッドキャストでも上げるような形にしておりますので、
はい。
また実際生で実際聞いていただけると、多分、そうです。レス読みもやりますから、多分、落語の最中に。
物議を醸し出す。
物議を醸し出すね。落語の最中のレス読みっていうのね。レス読みって。私はね、過去2回やって、やってる最中は後悔してますけど、やり終わったらよかったなって思ってますよ、やって。
僕もあれは、お約束でやってほしいっていう
ね。やってる最中は、すごく後悔してますけどね。いやーってなりますけどね。はい、最後、11番7さんありがとうございます。京須さんって、もう、京須さんって誰のことだかっていう思いますけど、まあ、アジャラカさんがね、うん。
もう、この京須さんって呼び方で、この七瀬さんが誰か分かるって。
まあ、分かりますけどね、大体ね。うん、多分、今までのレッスンもほとんどそうなんじゃねえのかっていうところもありますけど。
そうですね。う
ん、京須さん、今度のアンダンテレイレイさんの話はどんな出来でしょうかねって、期待できますかねって。どうなんですか。
そうですね。とても丁寧に、研究されてるみたいです。ですからね、今回も、やってくれると思います
よ。かなり変化球ですから、今回。いや、一番変化球ですね、今回が。
ですかね。
うん、相当な変化球で、本当に落語って呼べるのかっていうところを聞かれたら、
う
ん、
そうですね。
落語じゃないなっていうふうに、俺が多分言っちゃう
から。本当ね、この七瀬さんに本当指針になりますけど、もう僕は本当なんだろう、もうダンさんは落語じゃなくていいと思ってるんで。
そう、それこそ本当に二次創作といいますか、うん、落語を元にしたなんか面白いことをやってるっていうふうに思ってもらえれば。
っていうふうに僕もある種ダンさんの話、なんか落語に関しては本当割り切って聞いてるっていうところが。
うん、はい。すいません。本当にね。
いやいやいや、ね、それが楽しみなんです、本当に。
12番、七瀬さん、またレス読み混ぜんなかよってことでね、本当どうなってしまうのかちょっとよくわからないですけど、こればっかりはね、本当にレスつかない可能性もありますからね。
そうですね。
どちらかというと、今までもそうでしたけど、本当ちょうど真ん中あたりでレス読みしますんで、大体。前半のうちにいろいろ書いていただけると、読むことができますんで、はい。そんな形で。
はい。
はい。まあ、ポッドキャスト聞かれてる方はね、そろそろエンディングがフェードインしてきてる頃なんじゃないかなというところでございますけれども、
あ、そうですね。
はい。本当はね、時間取ってね、あ、これからエンディングですってやりたいけど、もうちょっとね、なんだ、時間も時間でもう2時になっちゃいますんで、はい。はい、
そうですね。
明日は4時起きなんで、ね、私はね。
相変わらずよ。はい。
会社で待ってる仲間には、 終電逃したっていうふうに言ってますから、
うん、あ、そうなんだ。
はい、じゃあ、まあ、ここら辺で終わりしたいと思います。今日はちょっと特別な回でね、はい、皆さん面白いと思われた方もそうじゃない方もいるかと思いますけど、我慢してください。
そうですね、はい、すいませんでしたということで、
はい、またやりますから。はい、いや本当にありがとうございました、アジャラカさん。
はい、ありがとうございました、はい、
なんでこの人の名前がアジャラカさんなのかも僕の話を聞いてもらえればなんとなくわかるかと思いますんで。
そうですね、はい、
あ、これ知ってる人はちょっとネタバレになったなこれ。
はい、ないと思うよ。
それじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
おやすみなさい。
します。